もしもし、テレフォン人生相談です。
あ、はい、もしもし、よろ
はい。
しくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
夫のですね、
はい。
暴言、暴力、
え？
虐待っていう内容なんですけれども、
はい。
夫と同等に口も聞けなくて、ビクビクしてる状態なんですね。
はい。
旦那に、口答えではないんですけれども、今日何々したよっていう言葉を出すと、そんな俺より偉そうな口を聞くなとか、
は
とにかくそういうことが結構毎日つながってって、
い。
とにかくもうストレスが溜まっちゃう状態なんですね。
はい。はい。まず、あなたおいくつ？
71歳です。
ご主人はおいくつ？
74歳です。
お子様はいらっしゃいますか？
おります。長男48歳、次男が46歳、長女が40歳です。
40歳。もう
はい。
皆さん結婚されてます？
はい、そうです。みんな独立してやってます。
はい。まず、ご結婚何年目、今？
今40、やっぱ長男が8歳ですので、48年目です。
あ、できちゃった結婚なの？
そうです。
なるほど。
はい。
ご主人は会社にお勤めだったんですか？
自営業ですね。
あ、自由業。
はい。個人でやってるんじゃなくて、家族でやってる、自営業ですね。
家族っていうのはあなたも一緒に？
そうじゃなくて、
あ。
旦那の、親、いいですか？旦
あ、は
那の親
い。
のところでやってるんですけれども。
あ、なるほど、なるほど。親御さんのところの会社っ
はい。
ていうこと？そうす
そう
と。
です。長男が社長になって、うちの人が常務とかそういう、そういう役付きとかになって働いてたんですけれども、途中からちょっと病気持ちになっちゃったもんですから、それで会社を辞めた
あ、
と
す
いう
なわち、
形で、途中で辞めたという形になってるんです。
で、やめて、で、その後は病気療養中だった。
そうです。
でも、そのところはこんなにひどくはなかった。
その当時は、まだそんな今みたいに、おぼっさはあるにはあるんです、ぼちぼちは。
どんどんどんどんひどくなってくるの？
そうです。
年々。
そうです。ちょっと一言でも私が、人に、その旦那に何か触ること言うとも、こんなことでっていうようなことで怒り出すんですよ。
なるほど。で、お子さんたちはこのことを知ってるの？
恥ずかしいんですけれども、
は
知っ
い。
てます。3人の子供は全部。
例えば、仲裁には来てくれるとか、
来てはくれるんです。でも、旦那の味方になっちゃうんですね。で、私が一人で結局、寂しくなっちゃうんですよ。あれ、なんでって感じで。言ってはくれるんですけど、それはやっぱりお母さん悪いんじゃないのって、嫁さんも全部に言われちゃうんですね。
あ
別
ら
に
らら。
私はそういうことを、ちょっと
そういうこ
私、
とですか。はい。いや、
はい。
いわゆる、DV っていうかね、家庭内暴
はい。
力で暴言も含めてなんですが、
はい。
普通はもっと早く気がついて、早いうちに相談があることが多いんですけど、
なるほどね。はい。
これだけね、
はい。
長い間経って、
はい。
もうこの年になってから、おっ
はい。
しゃって来られたのはなぜかなってずっと思ってたんですよ。
私、もう10年、20年前ぐらいから出たり入ったり、もうどっちもしたことはあるんですけれども、何回かやってるうちに、やっぱり旦那のところに戻っていっちゃうっていう、その繰り返しなんですよね。それが自分でもすごい情けない悔しいところですので、一つちょっと私言ったことを忘れちゃってるんですけれども、今でもご主人が、お金は生活費はあげるから、別居してくださいっていうことは常にもう話の上でできてるんですね。何か一言言うために自分が気に入らない、気に入らないって言うと、襲わないと、出てって、お金はあげるから帰ってこないでっていうことは常に今も言われてて。
は
い。
さっきからちらっといろいろ伺ってると、
はい。
お子さんたちも最初は仲裁に入ってくるんだけど、お父さんの味方になっちゃうって言ってましたね。
そうなんです。要するにお金を出してく
で、
れるんですね、旦那は。
いや、そ
何
れ
かってい
で、
うと。はい。
ご主人の方も、あなたは暴言が先に飛んでくるようなお話があったけど、
はい。
何か言って言うとすぐにお金をあげるから別居してもらえないかって言ってんのはご主人なんですよね。
そうです。
うん。ということは、あなた自身がどんな話をされてるのかって、ご自分では気づかない？
ああ。
相手をすごいイラつかせるような話。
ああ、かもしれないですけども、でもそんなこと言ってるようなことはないって自分では思うので、とにかく、口は聞けない。状態なんですね。
それで、はいはい、今日のご相談としては、はい、別居だ離婚だではなく、
はい、
こっから先、夫とどう付き合うかっていうことですか？
もしそれの他に、他のアドバイスで、今までこういう苦しい思いを私してたので、こういうことに対して、旦那とまあ別居したらいいのとか、こんな風に、直したらいいのとかっていう、もしアドバイスがあったらそっちの方ももしできればまあしてもいただきたいんですけど、無理ですか？その2つは。
あ、そういう意味ですね。はい。
はい。
今日はですね、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマーゼル愛先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。はい、先生よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。はい、
まず一番聞きたかったのが、
はい。
どういう暴力振るわれてるんですか？
あの、口の暴力と、それであと、あの、自分が、
口の暴力はもう伺ってますので。
はい。時々私の胸ぐらを掴んで、揺らすんですね、私を。
普通で言う暴力とはちょっと違いよね、でもね。
ああ、そうなんですか。うん、
いや、旦那さんの、はい、肩を持ってんじゃなくて、自分の正当性を誇示したいがために、
はい、
勝手に言葉を、大げさに並び立っているような印象をちょっとごめんなさい、受けちゃったのよ。
ああ、なるほどね。
で、虐待されてるような人の声の元気さとか、
はい。
と違うような気がしてね、なんかね。それからトラブルが起きたら、子供たちも、最終的にまでお母さんを守るどころか、その悪いっていうふうにされてしまうっていうのは、もう母さんとしては悲しいよね、確かにね。
ね、一人でも泣いてるんですね、その時は私も、
うん、なんででもそんな風に一生懸命やってきたのになっちゃったのかな。
一言多い、まあ、口で言えば一言多いし、
そういうこともあるけれども、
ま
あ、
はい、
お母さん何か隠してると思うの、結婚生活は何か心ここになしでやってきたんじゃないかなと思うの。本当はやりたくなかったんじゃないの、結婚生活も結婚も。場合によっては他に好きな人いたんじゃないの、きっと。
ああ、付き合ってた方はいたんですけれども、うん、はい。まあ今になればそっちの方がいいかなって思ってるんですよね。
う
ん。
それで、はい、そういう思いでずっと結婚生活してきてるよね。
そうですね。49年してますもんね。あ、48年。
そしたら常に心ここになしで夫に対しても本腰が入らないよね、やっぱり。
そうですね。
世の中でうまくいっているカップル、ご夫婦見ると、お互いにやるべきこと以上のことをやっぱりやってる夫婦が多いのよ。だから感謝し合うっていうことが一番の前提にあると思うのね。それで旦那さんも見抜いてるから、はい、ね、お金あげるから出てってくれとまで言われちゃったわけよ。
なるほど。
だから、旦那さんが求めてるものは、
優しさですか？
優しさだと思うよ。優しさとか、こちらに対する自分を捨ててでも、俺の方を向いてくれたっていう経験を一度もしてない失望があるんだと思うよ。
ということは、じゃあ私が優しくっていうか、ちょっとこう。
でもお母さんも、
優しければいいです。
でも、それも形じゃなくて、お母さんはだって、心ここにあらずで結婚生活を送ってきたんだもん。もっと他の生き方がもしかしたらしたいと思ってたんだもん。
もっとそうですね、もっと幸せな家庭、どこにもある家庭を、私は、したいなと思ってきてたので、
じゃ
あ、こんな家庭、ではちょっと。
そういう家庭って、そういう家庭って普通、 母親が作るもんじゃないの？
ああ、でも、とにかく、ただ私が、こんなこと言ったら怒られるんじゃないか、こんなこと言ったらとかっていう、そういうのが常にあるので、
それはお母さんが、
あまり、
うん、お母さんが旦那のことを愛してなんかいないからですよ。愛してる人だと何をやっても怖くないもん。
そうですかね。
うん、何か深い、何かに対する憎しみがあると思うのよ。
ああ、この今の旦那に対して憎しみっていうのがある。
何かあったんだね、じゃあ一
応。あってるんで。はい、
うん。
あの、旦那の。
あ、結婚後にね。結婚後にあったわけ、ね、
浮気なんですけども。
ああ、なるほど。
浮気、それ言わなかったんですけども、それがずっと頭から離れない状態がこういう状態になってたのかなっていう。
そうだよね。
だから愛するとか、うん、そういうものがまあ。
飛んじゃったんだよね、もうね。そのショックでね。ない、うん、それで、それも、はっきりした修羅場をくぐり抜けて、分かった、これからしないよとか、そういうような解決もないまま、騙されたような形で今来ちゃってるわけだよね。
そうです、そうです、
ね。その間、ずっと納得しない思いを、ずっとお母さん抱き続けてきてるわけだよね、やっぱりね。
そうですね、今までも。はい。
だよね。お母さん、正直な方がいいんだよね。人間って結局、感情の動物じゃない。だから、浮気された時は悲しいんだよ、まず。そして怒りを感じるんだよ。
ね、
それは、旦那さんに僕伝わってなかったと思うよね。
うん。
うん。
だから、それを自分が浮気したっていうのを、こう、
正当化
認めない、
うん、
ところに、すんごい、やっぱこう、うん、腹が立つわけではなくいんですけども、やっぱ気分、
いや、腹立ってんだと思うよ。
壊しますもんね。
腹立ってんだと思うよ。
そうですよね。だって、だから下は下でも分かってるんだから下でいいと思うんですよね。それを今でも隠す、だからそれが今下からどうなんだとか何なんだとかってそういうふうになっちゃって、ずっとそれが今先生言われた通り解決されてない、
解決されてないよね、やっぱり。
そうなんですよ。
それで お母さんの心の整理がついていないってことなんだよね、
う
ん、まだね。
そうです、そうです、ね、全くその通りですね。そうです。
まあ一度
このままでいいのかな。
いやいや、このままじゃダメよ。だから私の気持ちはこうだということをやっぱりゆっくり責めるんじゃなくて、静かに一回悲しかったんだとか大変だったんだっていうような思いをね、一度やっぱり旦那さんに分かってくれなくてもいいよっていう前提で話させてって言って話してみたらどうかな。
もう20年も30年も経ってても今からでも遅くはないですか。
だってしょうがない、それがずっと抜けないであるんだもん。
そうですよ ね、
分
かりました。
だから私の不満の原因は実はそれだったんだ、でもお父さんにも寂しい思いさせてたよね、そのことでね。
なるほどね。
そこら辺の一緒にいるんだったらその和解が必要だよね、やっぱり。
ああ、なるほどね。ちょっとやって、
まあ、ゆっくり静かに、静かにね。
そうですね。
はい、一つのあれですけれどもね、ちょっと、
はい、
今井先生にもう一回聞いてみたいと思いますね。
はい、はい、いや、ありがとうございます。
お分かりいただけましたか？
はい、わかりました。うん、
今、マドマーゼル愛先生が、いわゆる暴力について、普通の暴力じゃないよねって、
はい、
言っていらしたけど、
はい、はい。
うん。それはやっぱり、一言多い？で、その一言をあんまり言わないようにすれば、
はい。
収まるかもしれないっていう気もします。
はい。
うん。ちょっとでも変わればと思いますけど。
そうですよね。
はい。
うん、ありがとうございます。
はい、どうも。
どうも、お世話になりました。
はい、失礼します。